もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
51歳です。
51歳。今結婚してますか？お一人ですか？
あ、結婚してます。
はい。ご主人何歳ですか？
53歳です。
53歳、はい。で、お子さんは？
26歳の娘と、
はい。
23歳の息子がいます。
はい。それで、どんな相談でしょうか？
はい。23歳の息子と彼女との間に起きている金銭トラブルの件で電話させていただきました。
はい。金銭トラブルというのはどういうトラブルですか？
はい。1年ほど前に、同棲を始めたんですが、
はい、
約5ヶ月後に、息子が派遣会社で働いてたんですけれども、はい、派遣の方からちょっと仕事の継続ができなくなったと言われて、もうそのまま仕事を辞めてしまったんですね。はい、で、その後、失業保険を3ヶ月ほどいただきながら職は探してたんですが、
はい、
持病の、過敏性大腸炎がありまして、
はい、
お腹がちょっと弱いということもあって、なかなか仕事が見つからず、
はい、
で、正社員で仕事も探してたんですけど、採用されても、次の日にはちょっとお腹が痛くなって、仕事が行けなくなって、もうクビになるみたいなことをちょっと何回か繰り返してたんですね。
はい、
で、そのうちずっと、彼女の方が家賃を立て替えて払ってくれてたんですけれども、
はい、
もうだんだんと、やっぱりそれが嫌になってきたのか、
はい、
1ヶ月ほど前ですかね、もう家を出ていくって言われて、
はい、
今まで代わりに払ってた家賃とかを、一括で150万払ってほしいっていうふうに言われたって言うんですね。
はい、
で、もしそれが払えなければ裁判を起こすっていうふうなことを言われて、
はい、
どうしたらいいかなと思って今回お電話させていただいたんです。
ああ、そうですか。
はい。
息子さんですけれども、
はい。
23歳ということはもう正式に結婚してもいい年齢ですよね。
はい、そうです。はい。
二人の間に、
はい。
結婚という話は出てなかったんですか？
ちょっとそういったことは全く聞いてないんです。息子の方も正社員ではなくて派遣で働いてましたので、派遣だとちょっと結婚は無理っていうのは向こうのご両親に言われてたそうなんですね。
ああ、そうですか。
はい。それとですね、その1年前に同棲始めた時に、彼女の方のお父さんが、車をね、190万の車を一括で払ってくれたんです、彼女名義で。はい。で、それを別れることになって、売却するってなったんですけど、売却を86万円で売却できて、残り80万ぐらいですかね、それもちょっと折半で払えっていうふうに言われてるんですね、その150万とは別に。なので、ちょっとそれも、息子はもう払えないっていうことは言ってるんです。ちょっとそのお金は。なので、ちょっとどうしたらいいのかなっていうのが。
わかりました。今日のあなたの相談というのは、その息子の金銭トラブルをどうしたらいいかということですね。
あ、はい、そうです。
はい、わかりました。今日は回答者の先生で、弁護士の大迫恵美子先生がやらしてるので、伺ってみたいと思います。
もしもし？
あ、よろしくお願いします。
はい。ですね、ちょっと伺っててよくわからなかったのは、
はい、
一緒に住んでたね、家の家賃を、
はい、
二人で住んでいたんだから半分負担してもらいたいと。
はい。
それが150万っていうことですか？
食費とかですね、あと光熱費、はい、もう駐車場代とかすべて込みで計算されてます。
ああ、なるほどね。
はい。
それと、ちょっと車、を払ってくれという意味がよくわからないんですけど、
はい、
彼女のお父様が、
はい、
彼女の名義で買ってあげたっておっしゃいましたよね。
あ、そうです。彼女の名義で買う際に、うん、2人で一緒に毎月お金を返済しますっていうことを口頭で言ってるそうなんですね、お父さんに。ですので、もう別れることになったから残債も払ってくれっていうことみたいなんです。
まあ、その2人で払っていきますって、そのお父さんに頼んでお金を出してもらったっていうことだったんですか？
はい、そうだと思います。
うん、 なんとなく理解できないところもあるんですけど、
はい、
基本的にはね、
はい、
どんなお金のやり取りなのかについて、はい、負債があるのは息子さんですからね、
はい、
で息子さんにまあこれ全部払う義務があるかどうかっていうのは、
はい、
ちょっとまあどうなんだろうと思うところもあるんですけど、
はい、
裁判を起こすと言われたっていうことですけどね、
はい、
まあ起こされてもしょうがないんじゃないですか。
は
つまりね、借金っていうか、まだこれが全部借金なのかどうかちょっと怪しいところありますけど、
はい、
裁判を起こされて、その裁判の中でね、
はい、
いや、これは違うでしょとか、これはどうなんですかっていうようなことをこう、えり分けていって、
はい、
まあどうしても最終的にこれはやっぱり半分あなたが負担しなきゃいけないですよっていうことになるものがあるかもしれません。
ああ、はい。
だけど、まあ、それは判決でね、払いなさいって言われたとしても、
はい。
実際には今、払えるような余裕資金がないんでしょうし、
はい。
お給料の中から分割で返していくしかないわけでしょ？
そうです。はい、うん。
それならね、そうなっても仕方がないじゃないですか。
そうですね。うん、初めは、分割で払っていくっていうことを、彼女には伝えてあって、で、私からもちょっと彼女の方にメールをしたんですね。今月からちょっとまともに給料が入ってくるので、今月から毎月お金返済するから、ちょっと長い目で見てくださいっていうことを言ったら、彼女から分かりましたっていう返事も来たんです。で、息子も同じことを言った時に分かったっていう返事だったんで、このままうまくいくかなとは思ってたんですけど、結局もう家から出て行ってしまって、でも、遅くても年内いっぱいには全額返せっていう風な感じで言ってきてるんですね。
はい、まあそれは言うのは自由ですけど、
はい、
そうは言っても彼のお金がないんだったらね、
はい、
これから入ってくるお給料の中から返すしかないわけじゃないですか。
はい、
そうするとまあ彼の生活もあるわけだしね、
はい、
例えばさっきも言ったように何らかの判決が出て払えって言われたとしても、
あ、はい、
お給料の差し押さえっていうのはね、
はい、
4分の1までしかできないんですよ。
ああ、そうなんですね。はい、
そうするとどう考えたって分割で長く払っていくしかなくなるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。はい、
だからそれをね、嫌だとか分割はダメとか言っても払うものがなければそんなこと言われたからってどうにもできないので。
ああ、そうですよね。
まあ、できないものはできないですから。
ああ、わかりました、
はい、そこはまあ落ち着いてね、
はいはい、
お考えになったらいいと思いますけど、
あ、はい、
あとその車のお金は私はちょっと納得できないんですけど、
はい、
例えばその主に使ってたのが息子さんだとかね、息子さんが使うために買ってもらったとか、そういうことがあるんですか？
息子は初めのうちはちょっと車通勤をしてたんですね、
はい、
ですので車は息子が彼女よりかは多くは乗ってたと思います。
でもそれを買ってくれっていうような話はしてたんですかね？
ちょっとそのあたりがね、あまり詳しく私も聞いてないんです。
もちろんそのね、彼も使うつもりでお願いしたっていうことだったら、まあそれは確かに責任があるかもしれませんね。
ああ、そうですね、はい。
あとその生活費なんですけど、
はい、
そこは本当に微妙でね、
はい、
家賃みたいなものはまあ2人で住むから半分ずつっていうのも分かりやすいんですけど、
はい、
生活の中で使ったお金っていうのを、
はい、
うまく精算していく必要があるのかどうかって、
はい、
結婚と同じように言っていいのかどうかって少しわからないところもありますけど、
あ、はい、
結婚生活なんかだとね、お互いにその助け合って暮らしてるわけですから、
はい、
どっちかの収入が多い時とかね、どっちかが働けなくなったりとか、
はい、
そういうことがあったとしても互いに補い合って暮らすわけじゃないですか、
はい、
で離婚の時にね、
はい、
じゃあ今までの分全部折半で返せとかね、
あ、
精算して使ったものは払えとかね、
はい、
そういう遡って結婚生活にかかった費用の精算をするなんていうことはできないってことになってるんです、
うん、はい、
まあ同棲ですから結婚ではないですけど、
はい、
そうは言ってもそんな生活費をきれいにね、
はい、
割れるもんなんだろうかっていうのは少し私は疑問で、やっぱりその彼が働けない間は一緒に暮らしてる人が少しね、はいはい、負担するとか、
うん、
そういうことなんだろうと思うんですけどね。まあ同棲と内縁とは違いますけど、
あ、はい、
それでもまあそれに似たような関係があるんじゃないかなと思いますので、
はい、
その今までかかった生活費を全部きれいに半分っていうのはちょっとどうなんだろうっていう、
うん、あ、そうですね、 もし今後相手方から訴訟とか起こされた時はもうこちらもやはり弁護士さん立ててした方がいいっていうことですかね。
まあそれは弁護士をつけるかつけないかはね、
はい、
自由ですけど、
はい、
ただおそらくこんな内容の裁判を起こされたとしても、
はい、
裁判所としては和解で解決しませんかっていう言い方をするんじゃないかと思うんですよ。
ああそうなんですか、うん、はい。
だって判決だと全部立証してっていう話なんだけど、
あ
まあ向こうが弁護士をつけてその領収書なんかみんな取っておいたものをね、
はい、
きちんと示せるのかどうかわからないのと、理屈の上で同棲生活の間の生活費の負担割合みたいなものをどう考えるべきかってね、若干微妙な、わかんないなと私も思ったりするんですけど、
はい、
でもまあ、そういうこともきちんと理屈を言って、そして実際にいくらお金かかったかを証明して、弁護士が訴訟をしてきた時にね、
はい、
裁判官としてはそういう訴訟が起きたからといって判決かけるかっていうと、
はい、はい、
やっぱりちょっとこの問題は話し合って決めてほしいなって思う内容だと思いますけどね。
あ、わかりました。
そうするとまあ弁護士までがいなくてもね。
はい。
息子さんの方は、いや、それは病気で働けなかった時のお金出してもらったのは間違いないけど、助けてくれると思ってましたみたいなね。はい、話を直接するってことになるんじゃないですかね。
はい、あ、わかりました。
で、結局いくら払えって言われてもね。
はい、
何度も言いますけど、それは息子さんが払う話なので、
はい、
息子さんが実際にお金持ってなければね、
はい、
一括で払うことはできないわけです。
あ、そうですね、はい、はい。
で、分割で払っていくしかないわけです。
はい。
それは嫌だとか何だとか言ってもね、
はい、
全額回収しようとしたらそれ以外方法がないので、
ああ、そうですね。
うん。だからもうそれは息子さんの立場としてはね、
うん、
もうそんなこといくら言われたってできないものはできないっていうところに踏みとどまって、
はい、
できる範囲で解決するしかないんじゃないですか。
あ、わかりました、う
ん。お母さんもそんなにね、慌てふためかないで、落ち着いて。
はい、わかりました。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。
23歳で、今お話を伺っているとね、
はい、
自分の位置が分かっていない方だと思うんですよね。
あ、そうですね、はい。
つまり過敏性大腸炎という病気があるわけですよ。
あ、そうですね、はい。
だから今は自分は病気なんだという自分の位置が分からないで、
はい、
同棲を始めてまた勝手に女性の方も家を出てってしまうと、
はい、
それでこれはもう自分の位置が分かっていない人同士の無責任な2人の同棲ですから、
はい、
問題はこれは起きるのは当たり前ですよね。
そうですね、はい、
今回解決したとしても、
はい、
次にまたすぐ問題が出ますよ、こういう人は。
そうですね、今までそれの繰り返しです。はい、
だから、まあ、あなたも随分この長男には苦労するかもしれないですけれども、
そうですね、はい、
この長男が、
はい、
のトラブルが私に何を教えているんだろうか、
うん、
そう考えて、
はい、
この長男のトラブルに立ち向かってくださいよ。
はい、わかりました、
うん、
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、すいません、失礼いたします。
自分の位置がわからない人が大変増えてきました。